皆さんこんにちは、橋本あゆみです。あっという間に今年もあとわずかになりましたね。クリスマスのイルミネーションが綺麗な季節になりました。街を歩いていて思うんですけど、ここ数年ブルーと白が基調のライトが多いですよね。クールで綺麗、降り積もった雪のようでロマンチックですね。でも個人的には冬の夜には寒そうだなぁと感じてしまいます。そんなことないですか？そうそう、皆さんのクリスマスの予定はいかがですか？橋本はホームパーティーにお呼ばれしてます。秘密のワインが出てくるって噂なので、今から楽しみです。それではライブラリーカフェ、最後まで聞いてくださいね。さて、今日はコーヒーの話です。紅茶も好きなんですけど、それは別の機会にしますね。橋本はアメリカの映画みたいにガブガブ飲むんじゃなくて、好みのコーヒーをじっくり味わって飲むのが好きなんですよ。例えばエスプレッソ用の豆は普通他の豆とブレンドするんですけど、それをストレートで試してみたりとかね。それはいい豆だったのでとっても美味しかったです。そう、やっぱりそれがポイントですよね。では早速今から美味しいコーヒーの入れ方を紹介します。後半は最近お気に入りのアレンジコーヒーも紹介するのでお楽しみに。コーヒーといえば豆の種類、いろいろありますよね。味で分けるなら苦味と酸味、モカとかキリマンジャロは酸味の強いグループ、ガテマラは酸味が少し抑えられて爽やかでまろやかな印象です。ブラジルやマンデリン、シングリーは苦味が強くなります。ブルーマウンテンはちょうど真ん中くらい。ところでブルマンテンお店で飲むと高いですよね。以前入った喫茶店ではエスプレッソカップ2杯分が小さなポットに入って1200円でした。そこのコーヒーじゃないんですが、私も1回だけ飲んだことあります。時々目にするブルーマウンテンナンバーワンっていう豆です。あれが本当に高いストレートのブルーマウンテンだそうです。有名なコーヒー会社の方に伺ったんですが、あれは本当に仕入れ値が高いんですって。だから800円以下で出してると怪しいっておっしゃってました。そもそも生産量自体が本当に少ないんだそうです。ちなみに半分は日本で消費されるそうですが、最近は良い豆が少なくなっているそうで、以前よりは特別なコーヒーじゃなくなっちゃいましたね。橋本は高めのコーヒーだったらハワイ粉の方が好きかな。今日は入荷がなくて持ってこられなかったんですが、代わりにガテマラの浅煎りとエチオピアのやや深煎りを持ってきました。まずはガテマラ、それをこれから入れてみます。入れ方はペーパードリップにします。豆は少し多めに入れるのがコツ。ケチると薄くて美味しくないですよ。フレッシュな豆ならもちろん美味しいですけど、古くなった豆はさらに多めにしてあげましょう。コーヒーは生ものなので保管は冷蔵庫でね。さて、お湯が沸いたので入れてみます。なるべく注ぎ口の細いポットで豆にまんべんなくお湯をかけて30秒ほど蒸らします。 そして円を描くように静かにお湯を注ぎます。はい、出来上がり。お伝えできないのが残念。すごくいい香りがしてるんですよ。それでは飲んでみますね。おいしい。今回はローストしたての新鮮な豆を使っているので、コーヒーの香りが口の中いっぱいに広がります。このガテマラは浅煎りです。水もこだわるのならミネラルウォーターで、そうでなくても浄水器を通った水がいいですね。そうすれば、ってくらいフレッシュでミネラルウォーターの風味までわかるようなみずみずしい味わいです。もうわかりますよね。次に重要なのが豆の煎り方。味を決定づける重要な要素です。真っ黒になるまで煎るのが深煎り。苦味やコクが出ますが、反面豆の個性は薄れます。茶色くらいで止めるのが浅煎り。あっさりとして豆の個性や味が出て、微妙な香りの違いもわかります。橋本は浅煎りが好きかな。本当に好きな人はロースターを買って自分で煎るんですよね。このラジオを聞いてる中で、そんな方がいらっしゃったら、ぜひブログに書き込んでください。橋本なんかより詳しいですよね。さてさて、ちょっと横道にそれましょうか。先日、知人に銀座のネルドリップ発祥の喫茶店に連れてっていただきました。ここでは生まれ年のヴィンテージ豆で飲むこともできるんですよ。飲んだ後のアフターも長くて、コーヒーの素晴らしい香りがいつまでも口の中に広がるんですよ。あとびっくりしたのがアイスコーヒーの入れ方。抽出したコーヒーをシェーカーに入れて、かき氷に使うようなロックアイスの上でくるくる回して冷やすんです。アイスコーヒー用の氷も薄まらないように氷コーヒーを使ってました。冷蔵庫もいわゆる電気式冷蔵庫じゃなくて、氷室式のクーラーボックスみたいなタイプなんです。丁寧にじっくり入れるので待ち時間は長いです。でも店員さんのパフォーマンスが美しくて、見ていて飽きませんでした。あと今はもうなくなっちゃったんですが、初めて飲んだダッチ式コーヒー、渋谷にあったお店で先輩に連れてってもらったんです。ダッチ式は水で入れるんですけれども、水の味っていうのかな、ミネラル感が口の中いっぱいに広がって、今でも忘れられない味です。もう飲めないのが残念です。今度は海外でのコーヒー絡みの話を3つしましょう。1つ目はスイスのチューリッヒの川のほとりにあったカフェの話。綺麗な建物がたくさん並んでいて、本当に景色が綺麗だったんです。そんなところで飲むとなんだか味も格別でした。それとチョコレートをね、1つ選ぶんですよ、自分の好きなの。それも楽しくって、もちろん美味しいんです、そのチョコレート。忘れられない思い出です。2つ目は イギリスはロンドン。言わずと知れた紅茶大国ですよね。紅茶よりコーヒーの方が高いんです。お店で飲む紅茶がポットで300円だとするでしょ。そうするとコーヒーが500円くらい。日本とは逆の感覚かなと思いました。最後はニューヨークのマンハッタン。これは冒頭に話したガブ飲み系、おかわり自由のお店。味はね、どうってことはなかったんですが、一緒に食べたハンバーガーが面白くて、バーガーに挟むチーズの種類が選べるのにびっくり。ブルーチーズが好きなのでパッとそれを選んだんだけど、ハンバーガーにするとちょっと微妙な感じでした。でもその店以外でブルーチーズハンバーガーは見たことありません。そのバーガー厚みもすごくて、顎関節症の私はナイフで切って食べました。友達に、何イギリス人みたいな食べ方してるのって笑われました。イギリス人ってナイフとフォークで食べるんだって思ったのを覚えています。この辺でアレンジコーヒーに移りましょうか。アレンジって言ってもいろいろあります。お酒を入れたり、ジャムを入れたり、生クリームを入れたり、乳脂肪分多めのアイスクリーム浮かべても美味しいです。スタバとかに行くといろいろありますよね。今日はニューヨークに行った時に初めて飲んで以来ハマってるマシュマロコーヒーを作ってみます。深めにローストした豆を使って濃いめに入れます。今日はもう一つのエチオピアで入れてみます。もちろんストレートで入れても美味しい豆ですよ。本当に簡単。コーヒーの上にお好みの量でマシュマロを浮かべるんです。細かめのサイズで水面が隠れるくらい入れちゃうのが幸せかも。今日は中くらいので作ってみます。ココアパウダーを振りかけても美味しいですよ。少しずつクリーミーになってきて、半溶けくらいで飲むのが大好きです。甘いものとアレンジするにはエスプレッソに使えるくらい深くローストしたしっかりめの豆を使うのがポイント。エスプレッソならさらにぴったりです。じゃあ飲んでみましょう。今入れたてが運ばれてきましたよ。さて、ポンとマシュマロを浮かべてみます。ちょっとたくさん入れますね。じゃあ早く溶けるように混ぜちゃいますね。はい、クリーミーごろになったので飲んでみます。溶けかけたマシュマロをスプーンですくって飲むと最高です。美味しい。とっても簡単なので皆さんも挑戦してみてください。いかがでしたか？今日のライブラリーカフェ、アレンジコーヒーも手を抜かずに美味しく入れてくださいね。今日はすっかり幸せ気分の橋本でした。皆さんも美味しいコーヒーで一息ついてみてください。それでは今日はこの辺で、メリークリスマス、そして良いお年を。橋本あゆみでした。